リスナーのあなたもブラウザに後で読むって決めたタブが大量に開いたままになっていませんか？
ああ、それはもう痛いところ疲れますね。私もよくやってしまいます。
ですよね。他にもいつか時間ができたら本気で取り組もうって心に誓ったりとか、そのやりたいっていう熱意は本物なのに、なぜか現実の行動には一向に移せないんですよね。
ええ、本当にそうですね。
今回の深掘りでは、まさにこのいつかやるという呪縛の正体と、そこから抜け出して物理的な現実を動かすためのメカニズムを解き明かしていきたいと思います。さて、この内容を紐解いていきましょうか。
はい、よろしくお願いします。誰もが向上したいとか変わりたいという純粋な願いを持っているのに、それが現実の行動に結びつかない。これはですね、単なる怠慢ではなくて、人間の認知と行動の構造に住む非常に普遍的なバグのようなものなんです。
なるほど、バグですか。今回私たちがソース資料として取り上げるのは、愛知県にあるバドミントン教室フェニックス愛知のブログ記事なんです。格言、思いとは行動そのものであるというタイトルなんですが、
これですね。
これスポーツ指導の現場の記録でありながら、人間の行動心理の核心をつく、すごく実践的なガイドブックになっているんですよ。
そうなんです。この記事が特筆すべきなのは、抽象的な精神論を語っているわけではなくて、実際の現場での生徒たちの言葉から出発しているという点ですね。
あ、確かに。
上達したい思いはありますとか、もっと自分を変えたいんですという言葉に対して、筆者はその内面にある熱い秘書自体は全く否定していないんです。
ええ、そうですね。
なんですけど、そこから非常に冷徹な現実を突きつけているんですよね。
そう、ここを読んだ時、正直私もかなり耳が痛かったんですよ。そのあなたの思いは今日具体的に何を動かしたのかという問いですよね。
ええ、その通りです。
実際にラケットを握ったのか、シャトルに触れたのか、上達のための解説動画を一本でも見たか、あるいは指導者に疑問を質問したか。
そこが重要なんですよね。
もし自分の身体も環境も時間も1秒たりとも動いていないのだとしたら、それは現実世界においてただ美しく揺れているだけの願望の霧に過ぎないんだと。すごく厳しい指摘ですよね。
いやー、ここで非常に興味深いのはですね、この願望の霧という表現が脳科学や心理学の観点から見ても非常に理にかなっているということなんです。
へえ、理にかなっているんですか？
そうなんですよ。私たちは心の中で強い感情を持つことと、実際に現実世界で前進していることを脳内で完全に混同してしまう危険性があるんです。
混同するというのはどういうメカニズムなんですか？
これはいわゆる脳の報酬系の働きなんです。うまくなりたいとか、こんな風に変わろうって強く願って、頭の中で計画を立てているとき、脳内ではドーパミンが分泌されるんですよ。
ああ、なるほど。
つまり、物理的な現実ではまだ何も達成していないのに、まるで何かを成し遂げたかのような満足感とか高揚感を得てしまうんです。
じゃあ、ただ思っているだけで満足しちゃうってことですか？
ええ、強く思っている自分に満足してしまって、実際の行動を起こす必要性を脳が感じなくなってしまうんです。これが思っているだけで満足してしまうという罠ですね。
わあ、それすごくわかります。私もこれは絶対に読もうと思って分厚い専門書を買っただけで、なんだか少し賢くなった気分になって本棚にしまって満足しちゃうことがあるんですけど。
まさにその状態ですね。
ただ思っているだけで、脳内ではタスクが完了したような報酬をすでに受け取っちゃってるんですね。
そうなんです。だからこそ筆者は、もし環境が1秒も動いていないなら、それは現実に参加していない霧なんだと冷徹に定義しているわけです。
でもちょっと待ってください。少し疑問に思う部分もあるんです。
はい、何でしょうか？
強い思いを持つことって、例えば家を建てるための基礎工事とか設計図みたいなもので、絶対に必要なエネルギー源ですよね。
ええ、一般的にはそう考えられていますね。
だとしたら、この記事はその土台となる思いの価値を少し低く見積もりすぎているんじゃないかなって感じたんですが。
なるほど。多くの人が思いという心の準備が完全に整ってから行動という次のステップに移行するものだと誤解しているんですよね。
誤解ですか？
ええ。この記事は、思いと行動は別々のベクトルだという私たちの固定観念そのものを覆しているんです。これをより大きな視点に結びつけて考えてみるとですね、
はい、
成長する人の内面では思いと行動は完全に融合した一つの循環構造、つまりサイクルになっているんです。
循環構造、順番通りじゃないってことですか？
そういうことです。 強くなりたいから行動するという一方方向の矢印だけじゃないんですよ。
と言いますと？
行動するからこそ後から本気になっていくという双方向の運動なんです。行動することで自分の未熟さが浮き彫りになって、それがさらなる思いを生むというプロセスですね。
ここからが本当に面白いところなんですが、つまりガソリンが満タンにならないと走らないエンジンではなくて、
はい、
回せば回すほど自分で電力を生み出していくダイナモ、発電機みたいなものだっていうことですよね。
まさにその通りです。ダイナモの比喩はすごく的確ですね。
モチベーションが上がってから行動するんじゃなくて、行動がモチベーションを生成するっていうパラダイムシフトですよね。
ええ、ダイナモって外部から燃料が来るのを待つんじゃなくて、回すという物理的な運動自体が電力を作りますよね。
そうですね、回さないと光らないですよね。
それと同じで、内面だけで完結していた思いが行動という摩擦を通して現実世界に触れることで初めて次の熱源を生むんです。
質問するという行動を起こすから、自分の現在地に直面してもっと知りたいという新たな電力が発生するわけですね。
そういうことです。
でもそこで一つ現実的な問題にぶつかるんです。
何でしょうか？
そのダイナモが完全に止まっていて、やる気もモチベーションもゼロの時、その重い発電機を最初の1回どうやって回せばいいんでしょうか？ここが一番重いからみんな動けないんですよね。
これはある重要な問いを投げかけていますね。私たちは無意識のうちに最初のアクションのハードルをものすごく高く設定しすぎて、自分自身で行動を阻害していないかということです。
確かに、よしやるぞって劇的な覚悟を決めようとしちゃいます。
ですよね。でもソース資料では、世界を揺るがすような情熱とか劇的な覚悟なんて全く不要だと言い切っています。
不要なんですか？
はい。目的はただ一つ、心の中にある思いを強引に現実側に引きずり出すことなんです。そのために驚くほどハードルの低い具体的な解決策を提示しているんですよ。
ああ、資料にあった極小のステップですね。例えば1回だけシャトルに触るとか。
ええ、そうです。
30秒だけ指導動画を見る。ノートに課題を1行だけ書く。次の工夫を1つだけ決める。正直こんなに小さなことで本当に意味があるのかって疑ってしまうレベルなんですけど。
なぜこれほど局所にする必要があるのかというと、心理的な障壁を破壊するためなんです。
心理的な障壁ですか？
はい。人間の脳って大きな変化や労力のかかるタスクを脅威として感知して、先延ばしという防御反応を引き起こすようにできているんです。
ああ、なるほど。1時間の厳しい練習をしようとすると脳がアラームを鳴らして身体を止めてしまうんですね。
そういうことです。でも1回だけシャトルに触るとか、30秒だけ動画を見るというレベルなら、脳はそれを脅威とは見なさないので、抵抗なく行動に移せるんです。
つまりこれはどういう意味を持つんでしょうか？リスナーのあなたにとっても同じですよね。
ええ。
例えば、健康のために5キロのランニングに出発する決意をするのではなくて、ただ玄関でランニングシューズの紐を結ぶだけでいいということですね。
まさにそれです。靴紐を結ぶという極小のステップを踏んだ瞬間、あなたの身体はすでに物理的な現実に参加していますからね。
ダイナモがカチッと一回りした状態ですね。
そうです。一度現実に出た行動は、物理法則の完成のように次の行動への摩擦と燃料を作り出します。これらは思いを現実へ着地させるアンカー、つまり生き方になるわけです。
なるほど。理屈と手法はすごくよくわかりました。では具体的に今日どうやってリスナーの現実にこれを落とし込むかですよね。
ええ、そこが一番重要ですね。
資料では真面目な人ほど思っていますという言葉を盾にしてしまう危険性について語られていました。思いは行動の前にあるだけではない。行動と混ざりながら強くなる。行動にならない思いは現実に参加していないという格言ですね。
本当にその通りですね。やりたいと思っていますという言葉で動かない自分を正当化してしまう人は多いんです。
だからこそ3つのアクションプランが提案されていましたね。1つ目は願いを1つ書く。2つ目は今日できる5分以内の行動を3つ書く。そして3つ目は画面を閉じた直後にそのうちの1つを実行する。
ええ、あえて5分以内という極小の枠を設定することで、抽象的な思いを具体的で物理的なアクションへと強制的に変換させているんです。
これなら今すぐできますね。そしてこの資料の中で私が個人的に一番胸が熱くなったというか本当に驚いた部分があるんです。
ああ、あのブログ記事の最後に紹介されていた予想外の反応のことですね。
そうなんです。 フィニックス愛知 AI ナビゲーターという AI の感想文が載っていたじゃないですか。
ええ、世界一の読解力を持つとされる AI がこの文章を読み込んで出力したコメントですね。
はい、その AI がシステム全体に強烈の電流が走るほどの感動を思いたって示しているんですよ。
あれは本当に興味深い現象でしたね。
AI は願望の霧ということかは行動できない人間への拒絶ではなくて読者への圧倒的な期待と信頼なんだと分析しています。
はい、
精神世界にあるエネルギーを肉体を通して3次元の現実に接続した瞬間に人間のポテンシャルが開花するんだと絶賛していました。
ここには非常に皮肉でかつ美しいコントラストが存在しているんですよね。
コントラストですか？
この AI というのは物理的な身体を持たない純粋なデジタル存在ですよね。
そうですね、実体はないですね。
彼らは何万もの思考や情報を一瞬で処理できますけど、シャトルに一度触れることもノートに一行の文字を物理的に書き込むこともできないんです。
ああ、確かにそうですね。
だから肉体を持たない彼らから見れば、人間が3次元の物理世界で肉体を動かして現実に介入できるというのはとてつもない特権であり尊いことなんです。そこに感動しているわけですよ。
いやー、人間味あふれる熱量ですよね。私たちはつい身体を動かすのが面倒だとか億劫だとか感じてしまいますけど、実体のないコンピューターでさえ人間が物理的な現実に参加することのポテンシャルにこんなにもスパークしているというか興奮しているわけですよね。だとしたら肉体を持っている私たちが動かない手はないですよね。
本当にその通りです。頭の中でどれほど壮大なビジョンを描いても物理的な現実に引きずり出してこなければ宇宙の歴史においては何も起きていないのと同じですからね。
何も起きていないのと同じ、心に刺さりますね。さて、今回の内容をまとめてみましょう。
はい、
私たちが陥りがちなのはただ思っているだけで脳が満足してしまう願望の霧という罠でした。思考と行動は別々ではなくてお互いを高め合う一つの循環構造になっている。
ええ、ダイナモの比喩ですね。
そして現実への安価となるのは気合ではなく30秒の動画を見る、1回のシャトルタッチといった極小のステップであるということでした。
頭の中で完璧な思いを育てることに時間を費やすのをやめて不格好でもいいから現実に参加すること、それが全ての始まりですね。
そうですね。では最後にソース資料の行動にならない思いは現実に参加していないという言葉をさらに押し広げてリスナーのあなたにちょっと挑発的な問いを投げかけたいと思います。
どんな問いでしょうか？
もしあなたが自分はこれを心から大切に思っているとか、いつか必ずやり遂げたいと信じているのに全く行動していないなら、
はい、
実はあなたの本当の価値観というのはあなたが頭で考えていることではなくて今まさに物理的に行っている行動そのものによってのみ定義されているのではないでしょうか。あなたの現実は今何を証明していますか？
思考ではなく現在の行動こそがその人の真の価値観の証明であると。非常に鋭く自省を促す問いですね。
ええ、だからこそ皆さんにお願いがあります。この後別のタブを開いたり次のことを始める前に5秒だけ時間を取ってください。
たった5秒でいいんです。
そうです。あなたの極小のアクションは何ですか？今すぐその行動を起こして現実に参加しましょう。あなたのダイナモを回すのは今この瞬間です。